桜川マキシム。
はい、どうもジャスです。
はい、どうもリッカです。
ご無沙汰ですね。
いや、本当ですね。いつ以来でしょうね。
これスカイプの履歴が残ってたんでさっき見たんですけど、
はいはい、
2019年の1月13日ってなってました。
1年超えましたね。
もうあれですよ、アルさんとリッカさんはレアキャラ扱いでもう同じくくりですよ。
あ、でもアルさんに追いつくのはだいぶ大変ですね。
ね、
年上の友人の年齢を越すことができないみたいな感じありますよね。
死んだこの年を数えるとかね。
もう早くアルさんも死なないかなって思いますよね。あ、じゃないじゃない、あの早くアルさんが出てくれたらば、
うん、いつでも死ねる。
死なないですよ、死なないですよ。記録を更新することができるわけですね。
ねえ、いや、ご無沙汰しております。
いや、本当に本当に、あっという間ですね。
で、もうすっかりネットラジオとは関係のないことで連絡を取り合う中になってしまいましたもんね。
お仕事を依頼するやしないやみたいな、大人の関係が。
そうそうそう。あの、しかもネット関係ないやつね。
まるっきりですね。
そう。僕のリアル仕事に携わるとこね。
そういえば、ジャスさん、あんな仕事をしていたよなと僕の頭をよぎった。何かがあったわけですね。
どうですか、仕事モードの時はちゃんと仕事するでしょ。
いやー、なんていうか驚きですよね。会社の仕事の話を聞いているから、この人はちゃんと仕事をしてるんだなという印象はありましたけれども、うん、具体的に僕がこう聞いたことに対してこうバッバッバッって返ってくる速度は、あ、こいつはプロの仕事だなと。
ふんわり覚えた仕事じゃなくて、ちゃんと理解してるなって思わせたいですからね。
20年間従事してくるとこんなにプロフェッショナルになるのかと思いますよ。
35年ぐらいやってて全然あんな返答できない人とかいますけどね。
それでやっていける方が社会として優しいですけどね。
まあね、まあね。
そういうやつらばっかりでも困りますけども。
僕現場でコンテナ一本にこれ何個入りますかっていうの、512個とか言うたりしますからね。
切りのいい数字出ましたね。
そうそうそうそうそう。これね、ちょうど入るように作られてますわとか言うて。
まあ確かに企画を知ってればその計算できない話じゃないですよね。
そうなんですよ。うん、
だって大きなそのコンテナもそうだし、そこに入る箱だって企画があるわけだから。
そう。
パッと出ないですけどね、なかなか。
だからニトリとかイケアとか行ったらで、ね、ついついそんなこと考えてしまいますけどね。
そんな人もいるんですね。何これ気持ち悪いって思われますよ。
カレースキーさんもね、その辺分かる人な気がするんですけどね。
ああ、同業者ですか？
あの人、買いかけの現場の人ちゃうかなと思うので。
カレー関係じゃないんですね。
カレー関係、あの人カレーあんまり好きじゃないという話
です。言ってましたね、確かにね。信頼を受けないと思った。でもそれも何年前だった話ですよ。
ね。まあまあ、サバラジオの話は別途しますけどね。
はい。もう何かあったんですか？まだやってるんですか？っていうね。
ねえ、まあまあね。久々登場と。
はい。なので、何が必要かといえばリハビリですよ。
とりあえず雑談がてら僕の愚痴でも聞いていきなはれっていうね。
ああ、何かあるんですね。そういう心配事というか、愚痴のようなものが。いつもそれですよね。電車の話じゃないですか。電車の中の話ありませんか。
電車の話はちゃんとね、別のヒロシさんにぶつけるから大丈夫ですよ。
はい。じゃあ、その話は全部ヒロシさんに振ってもらうことで。めんどくさいことは回避する。ね、
そうです。いや、あれですよ。
はい。最近どんなことが？
まだまだ僕はネットラジオ、ポッドキャストに夢を捨てていないベテランさんでおなじみじゃないですか。
はい。何年選手ですか？
17年目？
よく頑張りますね。
14年目か。
ああ、うちの猫と大体同い年ぐらいですね。
そろそろ死ぬ。
本当に。
うちの犬も15年ぐらいでしたからね。
もうトイレとご飯の往復ぐらいしかしないですよね。
あ、なるほど。あ、羨ましい生活やな。そうありたい。いやいや、でも何ですか？ 14 年とかやってて。
はいはい。
ネットラジオにまだまだ弓を捨ててないぜっていう人なかなかいてないでしょ。
うん、だいたい諦めちゃいますよね。
っていうかそもそも諦めてる人って14年やらないじゃないですか。
まあ続けることは大変ですからね。10年だって大変ですよ。
でしょ？
うん。そこ超えたらもうやめられなくなっちゃうんじゃないですか？賞味の話。
うん。ああ、まあ、ただね、途中にね、いろいろ嫌なこととかもあるでしょ？
うん。人間関係とかですね。
人間関係とかね。 いや、それはあの、外向きの話もそうですし、はいはい、中とかでも絶対揉めたりするじゃないですか。
まあ、人間関係ってのはそういうもんですよね。
でしょ？
普通3年ぐらいでどうにかなりますよ。
ああ、そうそうそうそう。最初の相方3年以上やってから揉めましたけどね。
うんうん、まあね、一つの基準ですから、3っていうのは。
まあまあ。ねえ、そう、なんですけど。
はい。
まあまあ、いろいろね、新しくね。
はい。
手を変え、品を変え。
はい。
あの、いよいよようやくなんかこう、世の中もそうですし。
ええ。
環境も含めて、僕がもう昔から口を酸っぱくなるまで言ってる、ネットラジオのマネタイズですよ。
はいはいはい。ポッドキャスト関連やってまいりましたね。
そうですよ。今更
何回目かの
何回目
電子書籍元年と同じぐらい回数やってきてますよね。
そうそうそうそうそうそう。どうやらね、今年はアプリペイ2年目ですけどね。
うん。アプリペイ？
アプリでいわゆるコード払い。
ああ、はいはいはいはい。
コード支払いは去年元年かな感はありますけどね。
そうですね。うん。
うん。
急を始めた感ありますね。うん。それで言うと電子書籍なんかも同じくようやく普及した感ありますし。で、うん、ことは、うん、いよいよ、ポッドキャストも、マネタイズが本格的にやってきたと言える、
うん、
いや、言えぬや。
いや、とりあえず一つ思うのはね、その、はい、ああいうコード支払いアプリみたいなものが普及したっていうより、
うん、
あれをきっかけにして、こう、ネットで金を払うとか、
うんうん、
アプリで決済するっていうハードルが下がったっていうのが大きいなって思ってるんですよ。
うん、まあ、若干ながら確かに下がりましたね。
あとサブスクっていうものに金を突っ込むの嫌やったのが、
うんうん、
ちょっとずつ薄まってきてる？
もうそう言ってられなくなりましたね。
なんかこう、月々の払いってなんか途中でやめるのめんどくさいし、やめられへんかったりするんじゃん。嫌やわー、みたいなやつ。
うんうん。
うん、なんか自動引き落として公共料金だけでよくない？みたいなね。
はいはいはい、そうですね、う
ん。そういうのがなんかだんだんハードル下がってきたので、そろそろ皆さんのところに向けていろいろ発信して、できるなっていうのもありますし、
うん、
そう思った時にいわゆるオーディオブックの話も来ましたし、
はい、
オーディオブックの話が来たので同時にまあいろいろ桜川マキシムもちゃんとやり直していきたいなと思ったので、サイトとかね、
はいはいはい、
きちんとやり直してみようかなって思ってやってみたところ、
うん、
あれ有料配信ってもう数年前からやろう思ったらできたみたいな。
ね、レガシーだったわけですね、桜川マキシムのサイトが。
そうそうそうそう。負のレガシーね。
うん。
重荷ってやつですね。
はい。まあ、レガシーって割と負のイメージ強いですけどね。
そうですね。もともとの英語の使用例としては負のイメージですよね、レガシーね。
うん。
うん。
まあ、スバル的には都合の悪い真実だと思いますけども。
でね。
はいはい。
はい。いろいろちょっとやっていってるわけですよ、今の。だから今のブログ、桜川マキシムの。
うん、ね、オールドファッションなスタイルから、今っぽい、特に個性のないスタイルに。でもやっぱり見やすいは見やすいですね。慣れた形っていうのは。
一応ね、今仮の状態のものは、一度メンバーの方々には見ていただいたりもしたので、
うん。
うん。まあ、その後またちょっとリセットしたりしてるので、また、あの状態にはなってないんですけど、
うん、うん。
うん。まあ、イメージ的にはこんなんですよ。見やすいでしょうっていうのは見ていただいたのと、
はい。
まあ、だから今扱ってるその桜川マキシムがムーバブルタイプというですね、
うん。
ちょっと流行りじゃなくなってしまった。
なんね、もう10年ぐらいになります？ムーバブルタイプ。ね、シックスアパートでしたっけ？
シックスアパートですね。
ですね。うん、うん。
シックスアパートも日本法人とか作ってちょっと普及に頑張ろうとした経営責もあるんですけど、
うん。
なんか、ちょっと廃れちゃいましたよね。
今はすっかり、今はかな、もうすでにこれすらもちょっと古い気がしますけど、ワードプレスに押し流された感ありますよね。
うん、ありますあります。そう。で、まあ、一応その、ムーバブルタイプをやめて。
はい。
もう、とりあえず、ワードプレスしかないでしょ？
うんうん。
ので、ワードプレスに、まあ、移行しようと。
はい。
で、移行するついでに、まあ、桜で借りてるウェブスペースも X サーバーに切り替えて。
うんうん。
うん。
メンバーもごそり切り替えて。新しいスタートを。
新しいスタート。今から関係性作るのしんどいですけどね。
いや、新しい挑戦ですよ。
次々浮気する人って暇なんやなって思いますもんね。
スターウォーズか SGMX かっていうぐらい新しくなっていきましょうよ。
スターウォーズ新しくなった言うてる割にまたオビワンケノービの話揃えてますけどね。
形はね、うん、大枠は一緒ですからね。
なんですけども。
はい。
そう。いや、ほんで移行しよう思って、こう、いろいろ調べてるんですけど。
うん。
あの、日本語の情報の少なさ。
ね、これだけ普及したシステムでありながら。
うん。そう。
デファクトスタンダードのいいとこっていうのは、情報を簡単に取れるっていう、その一点に尽きると言ってもいいはずなんですけども。
なんですけど、まあ、なくて。
ポッドキャストじゃなければ情報あるんですよね、正直。
いや、まあ、それもでもそこそこでしょ。
うん。
うん。正直ね、だからね、あの、ブラウザの翻訳とかもだいぶ賢くなってるので、
うんうん、
ブラウザの翻訳モードにして読むと大体分かったりするし、
技術系はなおさら分かりやすいですね。
もう一つ言うと、まあまあ、もともとその、プログラム読むのもできますし、
うん、
あの、仕事の書類も英語なわけなので、
はいはい。
まあ、読み解くぐらいのことはできなかないんですけど、
うん。
にしても日本語の方が楽じゃないですか。
まあそうですね。
なので、まあ、いろいろ探してるんですけど、まあ、情報ないのに輪をかけて、
うん、
日本のポッドキャスト系の情報量の少なさ、
うん、
これにちょっと僕は今びっくりしています。
発信してないってことですか？
発信してないっていうか、そもそも、なんて言うんですか、ここをこうやったらこういうことができるよ、みたいなことに対する、
うん、
ポッドキャストやってる人の興味のなさ。
まあ、まずもって、ホームページっていうか自分とこのサイトに情報蓄積するのなかなかないですよね。今回何を話したっていう内容がまとまってれば上出来ぐらいの感じですよね。
なんかね、あのパッと見て何の話をしてますよっていうものもわからなければっていうね。
うん。
うん。いや、まあそもそもだからシーサーしかないでしょ。
はいはいはい。ね。ケロログはもうないです。
ケロログはもう
ないですからね。
はい。もっと言うとね、
はい、
アンカーっていうものがあって、
うん、
で、英語の あの、ポッドキャストなんかやとアンカーすっごい増えてるじゃないですか。
ありますね。はいはい。
例えば、海文さんのその他についてなんかは、
うん、まる。
アンカーで運営されてるわけですけど、
はいはい。
アンカーの存在すら知らないポッドキャストの人多いでしょ。
あー、それでも多分、なんていうか文化の断絶ですよね。最近始めた人と昔からやってる人との間で、プラットフォームが完全にすれ違っちゃってるからお互いの情報交換がないっていうか、そういうところあるんじゃないですか？
そういうところもまああるんでしょうけど、
うん、
なんかね、こう、技術的なものに対して興味を持つそう、
うん、
じゃない？
アンカー使ってる人は技術的なことに対して興味を持つそうですか？
いや、あのね、新しいシステムに対して興味を持つそうかなとは思うんですよ。
うんうん。
少なくとも。
あれって、
うん。
なんだろう、インスタとか TikTok なんかと一緒で、
うん。
スマホで使うことを前提にしたシステムじゃないですか？
うんうんうんうん、うん。
だからユーザーが僕らのようにパソコンがあって、それで、技術と向き合う。まあ、そんな大したことやってないけど、向き合うってそうじゃなくて、スマホっていうプラットフォームがあって、そこに用意されてるものを使うだけでいいっていう、まあ、いわばこう Mac みたいな、用意されてる、そのエコシステムの中でやってる分には便利なんだけども、それ以上深く組み込めないっていう、そういう世界の人たちが使ってるものだから、なおさらジャスさんから見たら、あいつら全然興味も持たずにっていう風に見えるっていうのはあるんじゃないですか？
あのね、今、リッカさんそう言ったじゃないですか。
はいはい。
それはリッカさんなりに多少なりとも触れた上で出した結論でしょ
う。うん、使ってみての一感想込みですね。
使ってみてから言えよっていうとこにすらいかない？
うん。だって知らないんじゃしょうがないじゃないですか。
だからその、なんていうんですか、その、うん、情報のアンテナの小ささとか。
はいはい。
問題点を解決して前に進もうとか。
うん。
そういう人たちじゃないよねっていう。
なんででしょうね。なんでやらないんでしょうね。
なんかね、マニアではあると思うんですよ。何かしらの。
うん。
うん。いわゆる、ちょいオタとか。
うん。
ギークさがない。
発信しないではいられないタイプではなくて、その自分の中から出てくるもの、蓄積したものがあって、じゃなくて発信したいっていう気持ちが先にある人たちっていうイメージかな。
やし、なんかこう、何かこう追求するタイプの人がいないよねっていう。
うん。
うん。なんかそこのね、残念さというか。
うん。
だから今まで流行ってないよねっていうところちょっと最近強く思ってますね。
では、それに対して一体どうしたらいいんですか？
いやだからもっと技術系の人入ってくれたらなとは思いますね。
うん。じゃあさん、テック系のポッドキャストっていうジャンルはありますけども、そういうところは聞いてます？
たまに聞いたりはしますけど。
うん、やたら長かったりしますけども。
うん。
おしなべて。
うん、あと、おしなべて面白くないですよね。
おいや、僕は結構好きな番組もありますし、好きじゃない番組で長いのはどうしようもないですよね。
いや、なんかそういうところでね、なんかこういうのやり出しましたみたいなのも聞かないでしょ？
うんうん。
なんかその辺かなという。
うん。でも10年とか、その長く、ポッドキャストやってる人っていうのは、今のプラットフォームでこう、ずっと続けるっていう、それ以上の何かしてるケースってやっぱない気がしますね。配信のやり方すらやっぱ変えないですもんね。
ま
あ、YouTube にもそのデータを上げてそっちからも聞けるようにしますよとか、それぐらいかな。
なんか、ともすればその YouTube に上げるのも手でやってたりとかね。
うん。
いや、音源あるんだから自動でアップロードさしゃいいじゃないとかって思ったりするじゃないですか。
はいはい。いや、だってそんなの気持ちがこもらないじゃないですか。
気持ちがこもったネットラジオが面白いんやったら、うちの番組が一番面白いですよ。
うちも面白いんじゃないんですか？
いや、そう思ってますけど。
最後にお願いしますっていう気持ちを込めてクリック。
ああ、なるほど。
するわけじゃないですか。
なるほどね。
まあ、タップかもしれないですけどね。
まあね。
クリックなのか何なのかは。
そう。いや、だからその、なんかね、パッとせんのはその辺じゃねえのっていう。
自分で、その技術的に何かできることがあれば、それだけ遊べますからね。
そう。だから今回なんかでも僕はあのワードプレスももう今回はねもうプラグインの組み合わせでいこうと思ってるんですよ。
うんうん。っていうか普通そうじゃないんですか？プラグイン開発しちゃいます？
いや、ムーバブルタイプはちょっとソースコードいじってみたりとか。
あ、はいはいはい。
してあの自分なりにこここうなってくれたらいいのにみたいなこと改変とかしてたんですけど。
うんうん。で、アップグレードしたらば動かなくなってこいつめってなるやつですね。
そうです。で、アップグレードをもう諦めたりするじゃないですか。
はいはい。
だからもうムーバブルタイプみたいにソースコードいじってみたいなことはしないでおこうって思って、
うん、
なんとかこう組み合わせ組み合わせでもうすんなりアップグレードできるやつにしようと思ってですね、
はいはい、
今それに向けて試行錯誤してるんですけど、
うん、
にしてもなんかその辺のプラグインのこういうのを使ったらこれが実現できただとか、
うん、
そういう情報ねえなーという、
その何をしたらばこうなったっていう蓄積をするのはやっぱりこう技術系の基本的なやり方だけども、そういうのってあんまないですよね。僕もまあどうしてもおろそかにしちゃったりはするんで、人のことを言えないですけども。やっぱちょっとこう変更したらば、これとこれ変えたらこうなったみたいなアップデートをこうバージョン 0.1 刻みでちゃんと記録していくって、本当はすごく大事なんですよね。
大事。大事。ロールバックとかできなくなるし、出ないと。
戻せなくなる。そうですよ。本当ですよ。
まめにバックアップ取ってね。
なんで動いてるのかわからないシステムが残っちゃいますからね。
そうそうそう。で、まあでも、まめにそうやって記録取ってる人に限って、まめにクリーンインストールしてたりしますけどね。
まあでも怖くないですからね。
うん。
結局戻せんのかっていう話でありますけども。
そうなんですよ。ねえ。いや、まあ、ただね、まあ、一つ思ったのはね、そういうポッドキャストについての情報ないないって言っているわけなので、
は
い、
うん、
そのポッドキャストについての情報のポッドキャストみたいなものが、できればなというのもちょっと思いましたね。
ポッドキャストについての情報のポッドキャスト。
うん。ポッドキャスターが、あ、うん、そういうのがあるのねっていう風に聞けるやつ。
うん。番組紹介的なやつですか？
いや、じゃなくて、こういうことができるようになったそうですよ、とか。
ああ、なるほど。界隈ニュースみたいな感じですかね。
ね。こういうサービスが始まりましたよ、もそうですし。
うん。
うん。なんかそういうの集めてると、なんか自然と、ちょっと状況が進んだりせえへんのかなとか思いつつ。
日本語界隈だとそもそもニュース自体が取り上げるほどないっていう風な気がするんですけども、英語圏だと成り立つぐらい情報あったりするんですかね、うん、そういうのって。
どうなんでしょうね。
ね、岩下さん、英語も結構ね、お分かりになるから、ないですか、そういう情報。
いや、お分かりになるからって、気向いたら読むぐらいですけどね。
読めるのとね、ストレスなく読めるのは全然別の話ですからね。
そうです。頑張ったら読めるっていう、レベルやったりする。しかもあの翻訳サイトの力もだいぶ借りつつですからね。
はい、はい、はい。
なんでしょうね。だから、こう、ポッドキャストやってる人とやってる人で、こう、ポッドキャストのこういうことができるよっていう情報共有だったりみたいな場に、番組できたらな、みたいなのがあったんですよ。
うんうん。
思ったのはね。
タレコミコーナー。やっちゃいます？
いや、タレコミというか、何でしょう、そういう番組？
はい。
うん。
サブコーナーでいいんじゃないですか？
ねえ、まあ、まあ、でも、ただね、そんな風にも思ったんですけど、うん、そこまでやって、 僕が聞いておもろい話してくれる人誰かおるんやろかという。
海文さんとか声をかけてやったらどうですか、そういう
体育系は。海文さんはね。いや、ちゃうんですよ。例えばね、今回はそのポッドキャストについて、
うん、
何々という番組の方をお呼びしていますみたいなのを毎回できたら、すごくいいなって一瞬思ったんですけど。
うん。大変マネージメントが。
うん。マネージメント大変な上に、
はい。
ポッドキャストについての、
うん、
何かしらの知見で、
うん、
僕が驚きを持って興味を持って聞けるような、
うん、
話できる人があんまりいなさそうな気がする。
まあそれをどう見つけてくるかですよね。で、しかも、まあ週1とか、まあ月1でもいいけども。
ね、っていうのともちょっと違って。
はいはい。そもそもいるのかいないのか、
そう。大概のことは僕がもう考えてる気がする。
うん、いやーでも実際にそうだとすると世の中ちょっと寂しいですね。
だから寂しいなって思ってるんですよ。
ああ、いや我こそはと思う人は手を挙げろですね、これはね。
なんかね、うん、もうはっきり名前出すと問題やと思いますので。
はい、じゃあ小さい声で。
某、と、なんたらっていう番組グループあるじゃないですか。
はいはいはい。
うん。あそこの人なんかはリスナーさんは、あの人すっごいいろいろ考えてるっていう扱いしてはりますし、
うん、
本人も俺めっちゃいろいろ頑張ってるって思ってはるかもしれないんですけど、
うん、
ぶっちゃけよくある話をずっとしてはるなっていう印象なんですよ。
うんうん。
うん。
割とね、
うん。
辛口ですよね。前からジャスさんは。
うん、いや、あそこの番組のうちの一つも聞いてたりはしますけど、
うん、
あれなんかその、なんかこうもっと、こう聞く人をこういう風に思わせるようなトークがしたいみたいな、その話多分落語家が200年ぐらい前に通り過ぎたとこちゃうかなみたいなこと言うてはったりするような、
まあ安心感かな、でも与えてるのはあれはだから新しさとかあんまないでしょうね。
うん、
でそれを多分安心感でいいっていう人がいっぱい聞いて喜んでるんじゃないですか。
ただ褒め方が安心感を褒めてる感じではないでしょ
う。うん、あれで見るとそうかな。
だからそこにすごい違和感抱くことが多いんですけどね。そう、だからね、まあ、ぶっちゃけなんか電通だか博報だかの人と新しい番組始めましたって言われても、なんか電通でも伝説の言う人ぐらいになったら初めて、ちょっといや耳傾けたろかいぐらいの話やでーとか思ったりするわけですよ。その辺がね、ちょっとね、
そんなにね、そこの会社の名前だけでみんな押されるって思いますよね。実際喋ってるの聞いてみて判断するしかないですよね。
まあ、こうやって喋っている相手であるところの立花さんのご家庭にはそこのイベント行ってはった方もおられた気もするんですけどね。
はいはいはいはい。誰でしょうね。
なんですが、まあちょっとね。あれぐらいの話をしたいわけじゃないんだよと。
うん。
うん。したいのはもうちょっとここをこうやったらこんなことできるらしいで、ほなやってみますさみたいなぐらいの、情報のやり取りぐらいができたらいいなぁなんて。
でもやっぱり、自分が聞きたい話ってのは自分がやるしかないですよね。
まあね、まあね。
結局今やってるのってそういうことじゃないですか。
そうそうそう。
他の人がおもろい番組やってくんないから自分でやるしかないっていう。
ねえ。いや、また、まあまあ、手あんまり広げすぎれないですからね。
ねえ。仕事もしてますからね。
そう、そう。
このコンテナには、この段ボール箱は何個ぐらい入るっていうのを毎日計算する大事な仕事が待ってますもんね。
あのね、うちの会社で唯一僕だけ暗算で言います。
職人芸ですよね。
そうそうそう、そう。
だからもう、機械を AR 技術とかを使ってこうパッと計算できるようになったら、ジャスさんがもう劣化のごとく怒るわけですよね。そんなことをしたら、気持ちが困らないと。
いや、僕、むしろそれ自動で弾き出すやつ作ろうとはしてましたけどね。
まあ、できそうな気がしますけどね。
結構ね、気にすることが多くて。傾いちゃダメみたいな基本的なところを数値化するの結構大変なんですよね。
は
い、
なるほどなるほど。
うんうんうんうん。
大体じゃまずいですもんね。
うん。そう。単純に入る入らないじゃないので。
うん、箱の中身がありますからね。
そうそうそう。
大事な積み荷が。
そう。で、重いものから奥に積むとか。
はいはい。
そういうのもあったり。
うん。なんか重心とか計算したらいいんじゃないですか？
そうそうそう。だからその辺までやらないと。
うん。
ちょっと使い物にならないというか、現場もそんなこと考えながらやってないですけどね。
はいはいはい。
なんですけどね。まあそういうのをね、ちょっとずつでも状況を進めたいなと。
うん。
うん。で、マネタイズも実現してですね。
はい。
こう、ネットラジオに携わっている間の時給4000円ぐらいもらえるようになりたいなと。
現状はどれぐらいですか？
現状300円ぐらいちゃいますか。
あ、まだまだ伸びしろがすごいですね。
そうそうそう。時給4000円やったらだってちょっと頑張ろうってなるでしょ。
ちなみに、大阪って今、最低賃金っていくらぐらいなんですか？
1000 いくらちゃいますか？
1000 超えてますよね、やっぱり。
超えたんかな？ちょっと待ってくださいよ。大阪最低賃金。でしょう。いや、超えてないですね。
あ、まだ900円台ですか？
964 円ですね。
おー、あー、千葉と大体同じぐらいなんですね。うんうん、大阪もうちょっと頑張った方がいいですね。
そうっすね。うん、いやいや、4000円あったらだってちょっと小遣い欲しいからネットラジオ頑張って配信しようってなるでしょ。
うん、いや、もう、ここは北欧かっていう気持ちになりますよね。税金高そうですけど。
うん。な、本当はネットラジオ一本で食いたいけど、こんな不安なもので食っていくわけにはいかへんから、一応仕事も残してるで、ぐらいの感じのね。
ね、10ある財布のうちの一つとしては十分すぎる数字ですよね。
そう。ねえ、なのでまあ、この音源が上がる頃にはですね、
はいはい、
きっとジャパンポッドキャストアワードもですね、
はい、
一次審査が終わって発表になっている頃だとは思いますけれども。
はいはいね、ジャパンからアジアポッドキャストアワード、そして、ワールドポッドキャストアワード、そしてギャラクシーポッドキャストアワードですよね。
途中もう一個ぐらい、環太平洋ぐらい挟みたいですけどね。
パシフィック入っちゃいますか。
そうそうそうそう。
東洋一の番組って名乗るようになりますね、そしたら。
そうそうそうそうそう。まあ一応ね、一次審査。
はい。
で、発表になる10番組だかがあるみたいな設定じゃないですか。
はいはい。
あの10番組については、うちが残っていない限り全部 N1 で取り上げたろうと思っています。
いいアイデアですね。ぜひやりましょう。
で、よその番組も似たようなことを僕がツイッターに書いた後に書いてあるのも見たんですけど、
うんうん。
お前の評価より俺の評価の方がおもろいからなって思ってます。
出ました、ね、ジャス節が。まあ、N1 もね、これまでに1000回、2000回と回数を積み重ねてきたわけですから、そこは実力のほどの違いを見せつけてやらんではなりませんね。
N1 で1000回。まあ、あれですけどね、でも更新してきた本数
はい。
だけで言うと1000本ぐらいにはなってると思いますけどね。
ああ、桜川マキシム全体ですね。
桜川マキシムと汗びとか、
うんうん。
モコパレとか。
SGMX うんたらから配信されてきた何かっていうことでは。
うん、で言うと1000トークぐらいは。
うん。
お届けしてるので。
はいはい。
うん。
それは時給も安くなりますね。
そうですね。下積みが長い。いや、だからそう、ジャパンポッドキャストアワードに向けてね、過去音源も多少なりとも聞き返したりもしたんですけど。
はいはい。
まあ、確実に今の方が面白いですからね。
ああ、いや、初期もなかなか捨てがたいですけどね。
初期ね。
はい。
剣がある。
現体制の初期よりは今の方はやっぱりですね、うん、特にヒロシさんとのこうコンビ感の熟成っぷりったらないですよね。うん、
そこ熟成してるって人から言われてるのに、ヒロシさんに対してプロットでってからやりませんかって急にまた突きつけたりするっていうね。
もう進歩することを諦めないというかですね。
そうそうそうそうそう。
日進月歩。
日進月歩。本当にそう。もっと面白くなるはず。
ヒロさんのトンボのメガネもどんどん上手くなる。
そう。空も飛べるはず。
はい。音質もどんどん良くなる。
良くなる、良くなる。
8K 音源ですよ。
まるで耳元で喋ってるかのよう。
ええ、くちゃくちゃ、ぺちゃぺちゃ、ASMR、SGMX ですね。
そうそうそうそう。耳舐めてくれる音源みたいなやつね。
おじさん、おじさん4人の、あ、5人か。好きな ASMR 耳舐め音声が選べるっていうのはなかなかないですね。
ないですね。
そんなプロジェクトとかぐらいですか、対抗できるのは。
大人数。
ええ。まあ、意外といないですけどね。
ねえ、もう40超えましたしね、僕もね。
うん、まあ、もう少しですよ。全員40超えるのも。
う
ん、
そう。
あと、酒やりさんがちょっともう一息ですよね。
そうですね。
あと一息。頑張れ。
2年とかそれぐらい。
はい。
なので、まあ、まだね、僕もね、サバラジオで総帥さんが始めた年に追いついてないぐらいですからね。
そう考えると、すごい、すごいのかな。まあ、続いてるのはすごいですね。
そうですね。う
ん、いや、だから、僕ちょっと久しぶりに聞いたんですけども。
うん。
おじいちゃん感出てますね。
サバラジオ。
サバラジオ。
それはね、本当に僕も思っています。
うん。
うん。
いや、これが50を超えるということかと。
うん。僕ちょっと思ってるのはね。
はい。
地上波の昼のラジオの AM のやつ。
うん。
聞いちゃダメだなって。
うんうんうん。それは何？サバラジオの中の人が聞いちゃダメってことじゃなくて。
まあ、サバラジオのお二人が。
はい。
まあ、AM ラジオよく聞いておられるじゃないですか。
おうおう、あ、そうなんですね。はい、はい、はい。
昼間の帯番組。
うんうん。 関西の？
関西の。
はいはい。
で、昼間の AM ラジオの、
うん。
帯番組聞いてる人が、
はい。
うわ、おもろいこの人っていうことを言うかしらっていう話はあるようなって思ってるんです。
うんうん。そういう時間帯じゃないですからね。
そう。
リスナーがそれを求めてないっていうかもう。
うん。死にかけのジジイとかババアと同じもん聞き続けると感性おかしなるよと。
うん。
例えばですけど、テレビ見ないんですよねっていう話ってあるじゃないですか。
はいはい。
テレビなんかより面白いものにずっと触れているので時間がないからテレビなんて見てる暇ないですっていう人やったら問題ないと思うんですよ。うん、
じゃあ何してるんですかって聞いたら、それはもう AM ラジオ日中聞いてますよっていう人だったらば、
うん。そうですし、もう別に、いや、なんか本とか読んでたりしますよねっていうその本が、
うん。
もうこんな面白いものがあるんだからテレビなんか見ないよっていうレベルのもん見てるかって言ったらそんなことなかったりするでしょ？
異世界に転生しちゃうものそんな面白くないですか？
いや、例えばもっと言うと同じものをずっと見てるとかね。
だいたいね、やっぱり年取ると安定志向になっちゃうから、ね、新しい面白いものとかいかないですよね。
だからその辺でなんかこう、どうしてもアンテナ、
うん、
で、受けるみたいなところが、だんだんだんだん狭まっていくよなというのもありますし。
はいはい。
なんかその辺がちょっとなーっていうのは思いますね。
うん。いや、うっかりこう、サバラジオの話が出てしまったがために、その辺のおじいちゃん化したっていうところからまた次の話に流れていっちゃいそうになったので、一回ちょっとそこはまあ置いといて。
はい。まああれですね。まあでも、うん。もっと他のところでしてない話はし続けていきたいですね。
うん。まあってことはやっぱこう、我々が新しいことに挑戦し続けなくちゃいけないわけですね。
先陣切ってね。
うん。いや、でも本当そうですよ。
うん。
ねえ、コンパクトが面白いですよ、やってみると。大変で。
そんなとこで一回切っときますか？
あ、そうですね。じゃあ、この辺で。うまく喋れたかな、ね、心配だな。
まあ、あれですよね。リッカさんもちょいちょいは出てきてほしいので。
もう、そういう気持ちはあるんですけども。いや、そうですね。前に少しお話ししたかと思うんですけれども、うん、矯正を始めたのがもう2年前で、
うんうんうん、
だから、その1年前の段階でも、もりもり、ご飯を動かしてる状態だったんですけども、
うん、
で、まあその矯正器具もついてるっていうのもあって、うん、その状態での喋り方に慣れてなかったというのがあるから、その自分の発音が気になるっていうのがあったんですけども、さすがにですね、僕ももう矯正歴2年を超えまして、2歳児並みの喋りをこれでもう、得得しましたよ。だいぶ1歳児の喋りと2歳児の喋り、この違いは大きいです。今このように自信を持って喋れるようになりました。
2歳にしてよう喋れてますよ。賢そう。
ジャスさんも2歳の頃こんな感じだったんじゃないですか？ジャスさんぐらいだったらば。
2歳の時はね、さすがにまだね、片言やったと思いますよ。
うんこ臭いとか。
あのね、3歳の時に、
ええ、
またいとこの学ぶくんとですね、
はいはい、
あの2人で頭にですね、ギンギラのバンダナを巻いてですね、
ええ、2
人であのギンギラギンにさりげなくを歌っている動画っていうのはありますけど、それですら、ギンギラギンにぐらいですよ。
おー、それちょっと音源聞いてみたいですね。
いやこれマナブ君
には黙ってれば大丈夫です、大丈夫です。
これマナブ君の人格権を侵害する可能性があるじゃないですか。
あー、じゃあそこは、ちょっと音声を編集してですね。でも何ですかね、そこ、選曲は若干古いですよね。
いや、だって当時に流行ってたんですもん。
あれ、そう、リアルタイムですか？
リア、だって37年とか前の話ですよ。
うん、ああ、そうかそうか。若いって言ってもそんなには差がないからそうなりますか？
そうそうそうそうそう。
そうですね。光源氏とかには若干遅いですもんね。い
や、光源氏はまだジャニーズ事務所に入ってないぐらいの時代ですよ。
うん、そうかそうか。
うん、あのね、当時、もう、近藤正彦がギンギラギンにさりげなくを歌わなくなったかなぐらいです。
うん。
だから、厳密には近藤正彦じゃなくて、
はい。
片岡鶴太郎とか、
うん。
あとあの人、バイ奈良の人。
はい、はい、はい。名前は出てこないけども。
斎藤清六。
うん。
とか、あの辺の真似ですよ。
はい。
うん。
っていうのを、3歳当時に思いながらやったわけですね。
そうそうそうそう。もう子供の時も僕、斎藤清六見て爆笑してたらしいですからね。
さすがに覚えてないですか？
え、ちょっと覚えてます。
あ、すごいな。
バイなら、バイって言ってるの、なんかすっげえおもろかった覚えあります。
ああ、三つ子の魂100までってのはそういうことですかね。
今見ると何がおもろいのか全くわかんないですけどね。
いや、まあ、そこは挑戦していきましょう。新しい自分のセンサーを開くために。
現代の斎藤清六。
ええ。
斎藤清六当時も滑り芸として認識されてたと思いますけどね。
うわ、募集して面白いぐらいに行くんじゃないですか。
ま まあ、そんな強制もだいぶ進んで。
はい。まだ道半ばでいつ終わるかわかりませんけれども。
ね。まあでも、徐々にね。
はい。人格強制も進み。
お父さんしか言わなくなったみたいなやつでしょ。
なんとかトミーみたいなやつですね。
そうそうそう。あの、中国で習近平のポスターに黒いスプレーをかけて捕まった女の人が帰ってきたらお父さんとしか言わなくなってきた。あ、
それでしたか。怖い話ですね。
ね。
香港もそうですし、中国は怖いですね。
そうですね。もうね。きっとあの、新型ウイルスで全滅すると思います。
6000万人だろうが封じ込めですよ。
そう。ラクーンシティならぬ武漢シティやって言われてますけども。
うん、うまいこと言うもんですね。
ね。はい。
そんなリアルバイオハザードを楽しみたい人は中国に行ってこいよっていう。
そうですね。
おすすめですね。
まあ、リカさんもちょいちょい登場していただいて。
はい。
うん。
少なくとも年に一遍は。
期間ぐらいにしませんか。
わかりました。じゃあ年度に一遍は。
年度に、いやいや、期間言うてるから。3ヶ月に1回出ましょうよ。
じゃあ季節感を感じてほしいということですね。
そうそう。春の立夏、夏の立夏、秋の立夏、冬の立夏ですよ。
今の日本の感じからすると夏と冬ぐらいで、あとはないも同然ですけどね。
そうそう。今年冬もあんまりない気しますしね。
ああ、そうですね。今日なんかも暖かいですからね。うん。
そのくせ雨だけは死ぬほど降るという。
正直勘弁してほしいですね。愚痴が止まりませんよ。
そう。千葉の人おったっていう。
もういいねー。あ、そうそう、その話もありますよ。
で、でしょ？
オール電化の脆さを。
ほんまですね。
オール電化で本当にいいとこ一つも、うん、一つぐらいしかない。
そういう意味では原発も残すべきなんじゃろうかって思ったりしますね。
あ、もう残すべきですよ。どんどん建てるべきですね、むしろ。
いや。
裏庭に原発一機ぐらいないと安心できませんよ。
一家に一台モビルスーツぐらい危ないですね。
うん、ね、でもほら、大丈夫です。結構うん、コロニーの中で爆発しても意外と平気と大丈夫ですから。
今僕ダブルゼータ見直してますけど、結構穴開いてますけどね。
まあ、それはコロニーの問題であって、別に原発がどうこうって話じゃないですから。壁厚くして、地も厚くすればいいんですよ。
あ、そうか、シャングリラコロニーやからもう古いと。
そうです、そうです。基本設計が古いんです。
なるほど。
まあ、っていうか中でモビルスーツが戦闘するようなことは考えてなかったので、基本設計とかそういう話じゃないです。
そうですね。
運用の問題です。
中で戦闘する前提の頃にないですからね。
だってね、車って内燃機関使ってないですからね、電気自動車みたいなのヒューヒュー行ったりしたりしてますからね。
そうそうそうそう。ね、そうなんですけど、そう。まあ。
終わります？そろそろ。
もう、そう。リッカさんも登場してくださいと。
はい。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。あ、最後にちゃんと言うとかないと、ほら、もうリッカさん、リハビリがちゃんと進んでないから、最後にお知らせをしとかないといけないという。
はいはいはいはいはい。はい、sgmx.info。
に送ったあかんちゅうてのに。
あれですね、LINE アカウントとかですね。
そうそう、メールアットマーク sgmx.info は、
はい、
今、オートバンクさんとのやりとりにしか使ってないですから。
あ、じゃあ、オートバンクの人はそこに送ってもいいけども、
そう、それはいいですけど。
あとの人はオートバンクの人を装ってメールを送ってくれってことですね。
あんまりそれやると、
ええ、
これまでどっかの番組みたいに、オートバンクさんに対して切れ出したりしますよ。
あ、ありますね、ありがちですね。
ね。なので、まあまあ、何でしたっけ LINE の。
はい、オープンチャット。
LINE オープンチャットと公式アカウントと、Twitter のシャープ桜川マキシムまでお願いしますと。
はい、お願いします。工作員も募集中で。
工作員ね、欲しい。桜川マキシムでは、公式 LINE アットアカウントをご用意しております。LINE ID アットマーク ALC7836O 番組更新情報をこちらのアカウントからお流ししております。また、オトバンク社提供オーディオブックのサイトにおきまして、有料配信も行っております。audiobook.jp で、桜川マキシムとご検索ください。